皆さんお元気でしたか。くじ小雪ラジオパーソナリティの MC 小雪です。
ミニ FM と銀座商店街の街頭放送でお聞きのレアなリスナーの皆様、そしてポッドキャスト版でお楽しみの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ディレクター兼務の金川 D でございます。
今回はいつもと違うんです。
そうです。
久慈市の山瀬土風館は市民共同ホールから公開録音でお送りしております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ビリーブ休みなんですね。
そうなんですね、はい、今日たまたま祝日ということで、
はい、なんであのビリーブから機材だけ借りてきてですね、市民共同ホールにこのカヌカ D が初めて自分で線をつないで、
素晴らしい、
なんとかなりました。
もう病み上がりなのにこういう労働までさせてしまいまして、もうお疲れ様でございます。
すいませんね、あのね、本当はね、元26日に収録する予定だったんですが、私が流行りの新型インフルエンザにかかってしまいまして、ちょっとずれ込んでずれ込んで一周飛ばしちゃったんですけどもね、
それでも驚異の回復力ですね。
まあそうで、2日ぐらいで熱下がったんですけどね。
あ、そうなんですね。
都屋院さんに行って、検査したら、A 型ですと。A 型って新型ですかって、今はもう A 型だったら全部新型ですっていう
強く言われて、
力強いコメントをいただきましてタミフル飲んでろと。
あ、タミフル、
タミフル飲んで寝て1週間人と会うなと、言われました。
あのタミフル飲んでこう幻覚とかありませんでした、
はい、タミフル飲んで幻覚はなかったんですけど、タミフルを飲んで一番熱が39度ぐらいあった時に、八戸の BFFM さんの電話インタビューに答えてました私。
なるほど、はい、何を言ったかは、
はい、あの大体覚えてますけど、
大体怪しい、
はい、大体覚えてますけれどもね、明日はそれが放送されるはずなんでちょっと怖いんですけど、
さあ何を言ったかなっていう、
自分の部屋の布団の中で熱を、出しながら携帯をここに当てて、電話インタビューにここにいて耳に当ててですね、電話インタビューに答えてたんですけど。
なるほど、じゃあそれも楽しみですね、
はい、もう一生忘れない経験だと思います
布団の中からラジオにコメント
熱出しながらラジオで電話インタビューです。
いやでも本当に回復して何よりです、
ありがとうございます、お楽しみにしてたリスナーの皆様にはちょっと一瞬空いちゃいましたんでね。
そうですね、でもその分、はい、今日はとっても刺激的なお話を届けられるかと思いますので、はい、ということで今日はですね、全日本日の丸を背負ってお二方に来ていただきました。わー、かっこいいです。こんにちは。
こんにちは。
あとでたっぷりお話を伺いますので、よろしくお願いいたします。
ゲストお二方ですね、来てもらってますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。本日も久慈地域のイベントや元気なお店をたくさん紹介していきますので、最後までお楽しみください。もちろんリスナーの皆様からのお得な情報もお待ちしてます。
ご意見やご感想、お得な情報はホームページにリンクしてあります久慈青年会議所までお願いいたします。番組内でもリスナーの皆様からのお便りを紹介していきたいと思ってますので、たくさんのメールやファックスお待ちしてますよ。
では今日もよろしく
お願いします。
この番組は社団法人久慈青年会議所の企画でお送りいたします。
この番組は合資会社パステック、ローソン久慈本町店、ローソン久慈幼い橋南店、株式会社一成堂、株式会社堀越、ハンコの専門店青松堂、カヌカ陰謀、オッフル M、 カフェビリーブ、株式会社細谷地、いわき歯科医院、岩手日報久慈センター、ほっかほっか亭皮抜き店、株式会社対馬、ミニストップ久慈田谷町店、久慈グランドホテル、サロンドココロ、細田薬局、メディカルサービス久慈、パラエストラ八戸、市沢コンクリート工業株式会社、高橋洋服店、カジュアルダイニングナルー、平庭山荘、平庭高原スキー場、株式会社新東洋、訓の後 by 神山琥珀工芸、樋口石材店、ラーメンのちぐさ、インテリア仙台、北山崎レストハウス、シービスタウェディングプランドール、 富士琥珀株式会社、総合医療マルコ、そして個人サポーター久慈市水春さんの提供でお送りいたします。
さて今回もいろんな情報を紹介していくわけですが、今日は先日ベトナムはハノイで開催されましたアジアインドアゲームズにクラッシュという競技で出場されましたゲストの小笠原さんと石崎さんからその詳しいお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速自己紹介をお願いいたします。
は
い、
パラエストラ八戸で番頭しております小笠原と申します。久慈市クラッシュ協会の方では代表しております。久慈市出身、前回も出させていただきましたけども、
そうですね、
はい、今クラッシュという競技ですね、日本代表で今回も戦ってきました。ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
第3回の時にねゲストでおいていただいておりますね。
はい、そうですね、
また今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして続きましては初登場の石崎さん、お願いいたします。
はい、久慈市クラッシュクラッシュ協会所属の石崎正人です。今回、アジアインドアゲームスは初出場ということで、小笠原さんから、去年からこのクラッシュという競技に誘われて、去年はトルコに行ってきました。そして今回この大会には初出場ということで行ってきました。は
い、ありがとうございます。ではこのクラッシュという競技なんですが、どういったものなんでしょうか、小笠原さん。
はい、それではクラッシュなんですが、はい、前回もちょっとですねお話しさせていただいたんですけども、中央アジアにありますウズベキスタンという国の国技です。見た目はですね、非常に柔道に似てるんですが、
はい、
国旗の色が青と緑ということで、青と緑の道着を着ましてですね、
はい、
柔道の立ち技だけ、投げ技だけみたいなことをする競技です。ひたすら投げ合う競技ですね。
投げ合うんですね。
はい、ひたすら投げ合います。
なるほどなるほど。
はい、
じゃあ当然柔道のこの技、寝技であるとか、あと巴投げのような、そういったちょっとこう横になっての技というのはあまりない。
そうですね、巴投げは自ら背中をついてしまうので負けになってしまいます。
なるほど、
はい、なるほど。
なので背負い投げとかですね、内股とかですね、大外刈りとか、まず立ってかける技なんですね。それで勝負を決するという競技ですね。
ああ、なるほど。
はい、
その競技がアジアインドアゲームス、ベトナムはハノイで行われたということなんですね。
はい、そうです。
うわ、お疲れ様でございました。はい、では気になる今回の結果、ね、ぜひ聞きたいんですが、どうでしたでしょうか。
私から聞きますか。
はい
、はい、私はですね、残念ながら初戦で敗退しました。
あれ、そうだったんですか。
はい、今回はですね、調整もうまくいったつもりだったんですけども、実力が出てしまったのかなと。
いや、前回はね、
残念なね、結果に
メダルでしたけどね。
小笠原さん、
そうですね、今回ウズベキスタンのまず選手と、まあ、その母国ですよね、
そうですね、
国技の国のウズベキスタンの選手と、
ホームグラウンド、
まあ、はい、対戦したんですが、やはりちょっと自力の差が出た感じでしたね。はい、
新聞には反則負けと載ってましたけど、
ね、そうですね、
まあ、ちょっと聞き捨てならないですよね反則ってね、
何をやったんだって、
反則も取られてしまったんですが、
はい、
ちょっとやっぱり消極的な姿勢を見られたかなと、攻めあぐんでしまったと。
ああ、なるほどなるほど。
やっぱり力が強い選手が多いので、その力に負けないようにですね、さばきながらの試合展開を目指したんですが、さば、いてる様が逃げてるように見えたと。
あ、なるほど。
審判から見て、
はい、それでですね、反則を2ついただきまして、
あ、柔道というところの指導とか注意とか、
そうですね、
そんな感じのイメージですかね。
いわゆる、まあ、柔道でいう警告をもらった形ですね。
あ、なるほど、はい、
それで1回ですね、持ち上げられまして、
はい、
腹ばいに落とされまして、
あらららら、
それで、はい、まあ、柔道でいうところの技ありを取られてしまったわけですね。
なるほど。
それで合わせ技という感じで負けですね、今回は。
あ、
はい、
それが反則技という表記。
そうですね、まあ、語弊があるとら言えばあるし、ないと言えばないという感じですかね。
でも今話を実際聞いてみると、はい、ちょっと語弊があるんじゃないかなって思いますけどね。
これだけ見たら何やったんだ名古屋はね。
小笠原さんやっちゃったのかってね。
今日気攻撃でもしたのかなと思って、
ね、木刀出したかみたいな。
そうそうそう、何か石でも投げつけたか。
そうですね、噛みついたかなかって
そういうことではなかったわけですね。
そうですね、まあ、一応ちゃんと試合はしたんですが、はい、その辺でですね、ちょっと消極的な姿勢を取られたという形ですね。
なるほど、なるほど。
まあ、でも、ウズベキスタンの選手とできたということで大変勉強にはなったので、今回はまあ収穫もあったかなと思います。
はい、
私はこれぐらいにして、
わかりました。はい、では続いて、
石崎
さん、はい、お願いします。
あ、はい、今回ですね、まあ、ラッキーもあって銅メダルを獲得して 来ることができました。
おめでとうございます。
もう首から下げてますもんね今ね。
光ってますよこの銅メダル。
もう下げてやってくれてラジオだから見えないんだけど
ちゃんと証拠写真は田中 D が撮ってくれてますので大丈夫です。
そうですね、
新聞にも載りましたよね。
はい、
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
勝利の瞬間はいかがでしたか。
勝利の瞬間、
はい、
というのも
そうですね、やっぱりメダル取ったっていうのが大きいですね。
そうですね、
はい、大きいと思います。
ですか、試合展開はどうだったんですか。楽でしたか、それともだいぶ手こずりましたか。
いや、
準決勝は強豪でしたね。
はい、
準決勝、
はい、やはりですね、
どんな様子だったんでしょう。
相手がタジキスタンの選手だったんですけど、
タジキスタン、
はいはい、その選手が、柔道のナショナルチームの選手、
は
い、おー、はい、ナショナルチームの選手でしたね。
ナショナルチーム、
はい、
その選手とやったんですけど、自分の形慣れた瞬間もあったんですけど、まあ、終始力及ばず。
本人の印象はそうだったらしいんですけども、私は旗から見てまして、そんなにやられてないかなと思ったんですよ。ちょっとやっぱり初めての舞台で緊張したかなというところも見えたんですが。
今回石崎さん初めてだったんですか。
国際大会は2試合目なんですけども、インドアゲームスは初めてだったので。
あ、なるほど、
ちょっと硬さがあったのかなとい う,
うん、
感じでしたね。
緊張されました石崎さん。
あ、はい、すごい緊張しました。入場の時に、隣にいるんですよ。
はい、
でそこから分かれていくんですけど。
あ、なるほど、選手がこう2つに分かれていく、
はい、
もう
その隣にいるときに、なんだこいつみたいな。
なんでここにいるんだって、俺のすぐ近くに。
この顔はなんだって
。顔
いかつい、はい、いかついんですよ。
そんな怖い顔しないでって思って。
隣にいた選手、
はい、ちょっと怖かったです。
あの日本からは今回何名参戦されたんでしょうか。
3名で、
3名の選手、はい、であれば当然周りはいわゆる外国の方ばっかりですよね。
そうですね、
であればいかつい選手が来るのも高確率。体格はどうなんでしょうか。
体格はやっぱり外国人は大きいですね。同じ階級とは思えないんですよね。
そうですね、今回私が73キロ級、
はい、
石崎が90キロ級という階級で出たんですが、
はい
はい、石崎の階級90キロ級という階級はですね、はい、やはり大きい選手が多いんですね。身長185センチぐらいの選手で。
あ、でかいね、
はい、いいですね。
しかもですね、すごい逆算ですね。
あ、
逆算、
はい、日本人には見られないような体型ですね。
は
エヴァンゲリオンですね。
エヴァンゲリオン。
本当にも
バスト150、ウエストいきなり60ぐらい。
そんな、はい、大胸筋は何だという。
はあ、はい、骨格から違うんですね。
もう違いますね。
でもその中でも見事銅メダル。
素晴らしいです。
素晴らしい。
はい、素晴らしいです。
じゃあまだ二十歳でね、離れしてくればもう金メダルも夢ではないでしょうに。
そうなんですよ、私が始めたのが28なので、
う
ん、
あ、そうでしたか、
はい、
小笠原さん28、はい、石崎さんはもともと何か運動はされてたんですか。
あ、はい、小学2年生から、高校卒業までずっと柔道部に所属していました。
あ、なるほど、
そうですね、久慈高校の柔道部で、はい、エースでしたね。
エース、久慈高の柔道部といえば、
は
い、
そうですね、私も実は久慈高の柔道部だったんです。
ここには柔道部が3人いるんですね。
小雪さんだけですから柔道部じゃない。
私だけでなんか寂しいです。柔道部じゃない、ね、仲間入れてほしいです。あ、でもその基礎があったからこそ、そのデビュー戦間もなくの時期でもこうやって成績に結びついたわけですよね。
はい、そうですね。
小笠原さんから見て石崎さんはどういった選手ですか。はい、
器用な選手ですね。
器用、
はい、強さもありですね、細かさもあり、この器用さがですね、なかなか私にはない器用さなので。
そうなんですか。
多種多様な技を持ってます。
うーん、
今回はですね、やっぱ経験とですね、
はい、
体の芯ですね、体の芯の強さがやっぱり海外の選手強いので、その辺でちょっと下回る部分が見えたんですが、そこさえ鍛えれば金メダルも十分あり得るんじゃないかと確信してまいりました。
それは手応えがあってよかったです。
そうですね、私 の、ね、あの戦績はさておき、
さておき、
あの石崎の試合を間近に見れてですね、その海外との選手のやり取りを見てきたというのはですね、あのかなりいい収穫になりましたね。
ということは、あの日本人というとどうしてもイメージがあの体格差でちょっと劣るのではないかとか、あるいはあの力でちょっとという、はい、そういうイメージがあるかと思うんですけれども、はい、もう世界を相手にこれは金メダル もう間違いなくつかめると、そういう手応えをつかんでいらしたということですね。
はい、もう十分に戦えると思います。あとはやはりですね、はい、本人がさっき謙遜してたんですが、本人の感覚とですね、その周りの目と合ってくれば上のステップへ上がっていけるんじゃないかなと思います。
小笠原さんの話を伺っててもそこ重要だと思いました ね、
そうですね、
自分なりのこの試合運び試合展開が、はい、審判にどう見られているか、
はい、そうですね、はい、その辺はですね、結構やっぱり海外の試合ってあの審判やっぱ厳しい目の場合が多いので、はい、一概には言えないんですが、やはりあのアピールできる部分が多い方が、はい、強いですね。
そうですね、
はい、
このクラッシュですとどういった部分でこうアピールできるんでしょう。
やはり前に前にですかね。
前に前に攻めの姿勢ですか。
はい、指導が早いですもんね。
早いですね。
早いんですか。
はい、技をかけてないともうすぐポンポン来る感じで、
あの柔道のイメージよりははるかに早いですね。半分ぐらいのもう時間で来るので。
あ、じゃあ本当に早い。
早いですね。
じゃもうひたすら技をかけ続けてないと。
そうですね、15秒ぐらい。
早い、はい、
そんなに、
はい、
もう本当 そんな
ぐらいすぐですね、
はい。しかも日本人には辛いですね。
ああ、なるほど、
はい、日本人には
辛かったですね、今回も。
辛かったですか、
はい、人今回3人いったんですが、3人ともやっぱり、辛く取られたような気がしますね。
ですか。ではあのまだまだこれからも金メダル獲得の可能性大いにありということなんですけども、熱い抱負などをぜひ小笠原さん石崎さん伺いたいんですが、どうでしょうか。
はい、それでは私から、
はい、
ですね、私はですね、やはり、ね、年齢も年齢で D とお題としたので、
はい、
そろそろ35歳になりますので。そ
うですよね、
はい、
ベテランですよね。
そうなんですよ。なので今回も最年長で、多分最年長だったんじゃないかなと思いますけども、はい、なので、私的にはもうですね、あの現役というよりもやはり指導者という立場に回ってですね、今後若い選手ですね、あの石崎をはじめとしまして、その後輩たちですね、あと同級生なんかも派遣の方に回ってですね、このクラッシュという競技をあの普及できればなと。やはりあの柔道と違っていいところは、まあ、柔道にない技があったりとか、新しい発見があるんですね。その発見をして、あの自分のものにしてですね、後輩に引き継いでもらえれば、それがどんどんどんどんですね、発展して独自の日本独自のクラッシュができるようになれば、世界でもやっぱり通用するようになるんじゃないかなとですね、思います。それがまた、まあ、柔道の街ですから、
そうですね、
柔道の方に行きましてですね、柔道でも活躍できる選手が多数出てくれば、これまた幸いなことかなと思います、
はい、ね、ありがとうございます。さて石崎さん、いかがですか。
はい、今回銅メダルは本当嬉しかったんですけど、試合の内容的にも自分は悔しい部分が多かったので、今回自分が試合して感じたことと、直哉さんの試合を見て感じたこと、まあ、いろいろあって、力の強い外国人どう戦っていったらいいのかというところが少し見、ま、前よりは見えてきたので、そこをしっかり練習して、本当にこのインドアゲームス、まずこの大会で金メダルを目標に今後頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。力強いですね。
いや、思わずあの聞き惚れてしまいました、
あと 2,3 回収録すればもっとラジオの方も慣れるんじゃないかな。
思ってみます。ちょっとこっち
は、ね、うなずいてじゃ分かんないからね。喋ってもらった。
そうなんですよ。久慈高校も県大会優勝しましたし、
優勝しましたね。
はい、しましたし、
そうですね、私その瞬間に会えなかったんですけども、はい、あの行ってますね。今回に限ってまた行ってなかったんですよ。いつも行ってんのにと思ってですね。
あら、今回たまたま。
はい、もうですね、でもまず心から喜んでおりますね。後輩も続いてくれと。
そうですね、柔道、そしてこのクラッシュで世界チャンピオン、
はい、
ね、
世界一ですよ、ね、なかなかね、この久慈市から。
そうですね、 なかなかないことですよね。
なかなかないですよ。
なかないですよ、世界一。
そしたらもう、岩手日報の一面だね。
一面、
うん。岩手日報だけじゃないだろうね、世界一だったらね。スポーツ報知あたりも来るんじゃないかな。
報知ですか日刊スポーツじゃないか。
日刊スポーツ。
日刊スポーツ報知って、ちょっとこう違う方向に。
そうそうそう。
トースポぐらいは来てほしい、ね。
トースポぐらいはね。
トースポぐらい来てほしい。
トースポぐらい。で、いきなりの日経とか来たりして。
日経。この世界一が、富士の岩手県の経済に与える影響はいかにとかね。
そう、いきなり株がドーンとこう上がったりね。いいと思いますよ。
すごいね、
い
つだけね。取らなきゃないね、やっぱり、ね、金メダル。
取らなきゃいけない。
経済効果感あるんだったら。
うん、石崎株、ドーンとこう上がって。
三つ星が喜ぶ。
トピックスのね。
フラッシュの道着が売れまくってるよ、
売れまくってる。
次は表彰台の真ん中に、ぜひ。
はい。一番高いところに。
そうですね。
はい、立ちたいと思います。
はい。頑張ってください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは、先日ベトナムはハノイで開催されましたアジアインドアゲームズにクラッシュという競技で出場されましたパラエストラ八戸番頭の小笠原直也さん、そして見事銅メダルに輝きました久慈市クラッシュ協会の石崎雅人さんでした。
久慈広域ラジオです。
それではここで平庭山荘から某新年会プランのお知らせです。
はい、もう忘年会のシーズンですもんね。
早いですね、はい、早いです。もう今回特にも平庭山荘でおすすめしますのは今や幻の短角牛、はい、お鍋をお楽しみくださいと。
そうなんですよね、よく串焼きとかありますけど、鍋ですから今回は、
お鍋、
は
い、美味しいんですよね、煮込むと、はい、そしてこの某新年会プランですが予算は3000円から5000円の中からこの4つのコースが選べるということになっております。
そうですね、
はい、そして飲み放題3時間2500円プラン、そして宿泊プラン、このご予算にお一人プラス5000円上乗せするだけで、はい、こちらの平庭山荘にお泊まりができちゃうという。
そうなんですよ、
これ嬉しいですね。
もうプラス5000円で宿泊、そしてなんとなんと、白樺の湯お風呂ですね。
お風呂ですね、
こちらが無料で入れますので。
ああ、いいですね、あのヒノキのお風呂ですよね、確か。
そう
なんです、この白樺の湯無料でございます。
そうなんですね、はい、完全のセットで、飲み放題もつけて宿泊で、なんつうとですね、全部で1万500円あれば、
そうですね、
もう全部、OK、
お泊まりで、しかも、はい、あの特典が2つもありまして、
はい
はい、まずはあの宿泊ご宴会の久慈市民のお客様、
はい、
お一人様500円引きでございます。
おだと1万500円なんで、
500円戻って1万円ちょうど。
あ、
うまくできてる、これは
うまくできてますね、さすが。
今気がつきました。
考えてますね、平庭山荘さん、
さすがですね、そして特典2としまして、はい、久慈市葛巻町、そして九戸村のお客様、送迎バス無料にて。
いやいや、ありがたい、
はい、
もうね、運転手なんか心配しなくていいですね。
そうですね、じゃんけんで負けた人がね、はい、運転手ってそういうことしなくて済みますね。
おめえの身だいらねえから運転しろなんて、これ無理やり払わせる後輩が出てこなくてね、いいわけですね。
泣く後輩が出てこなくていいわけですよね。そしてこの送迎バスっていうと大体何人ぐらいかなって気になるところだと思うんですが、
はい、
あのこちら某新年会プランそのものを5名様以上から受けたまわるということで、はい、40名以上のご宴会でも OK なので、
はい、
この人数の範囲内であればもちろん
大丈夫でしょうね、
バスだって乗れる人数 OK よということですよね。であればもう安心して、
そうですね、もう人数に合わせて20名それから30名40名40名以上の目までね、はい、あの白樺ホールってあの一番大きな結婚式とかやるところですね。
この広い天井が高くて綺麗なところですよね、
はい、そこもこの宴会場で貸してくれるという、
これは嬉しい。ちょっとセレブな気分で。
そうですね、豪華な新年会忘年会になった気分ですよね、
ちょっとタキシードとか着ていかなきゃいけないんじゃないか。
ドレスコードがそうなっちゃいますか、なんか、いやいやいや、じゃあ小雪さんもローブデコルテかなんか
ね、
そ
うですね、じゃあちょっとあのゴールドのロングドレスなんでお邪魔したいかななんていろいろ妄想が膨らむわけなんです
けど、見れますかね再びなんて
それは言わないでそしてこの某新年会プランですが、はい、期間は平成21年今年の11月20日から、はい、もう始まってますね。
そうですね、
そして来年の1月31日1月いっぱいまで受けたまわります。
新年会、某新年会プランですね、
はい、どうぞ皆様美味しい料理を召し上がって、そして白樺の湯にゆっくりと使って、
はい、
平庭山荘にお泊まりください。平庭山荘ご予約とお問い合わせ先は電話番号 0194-72-2700 0194-72-2700 までお願いいたします。 平庭山荘からのお知らせでした。今回の放送も皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ご意見ご感想やお問い合わせはホームページの久慈青年会議所まで、メールまたはファックスでどしどしお寄せください。番組内でもご紹介していきます。
12月のテーマは鍋ですね、我こそは鍋奉行ですとかね、オリジナルの鍋のレシピなんかも教えてくださいね。
鍋いいですよね。
そうですね、鍋の美味しい季節になってまいりました、
美味しい季節。そして今回のゲストの小笠原さん、そして石崎さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
まだまだいろんなお話もね、たくさん聞いていきたいんですけども、ところであのそういえばさっき新しい情報が入りましたよね。
そうですね、来月ですね、12月13日なんですが、はい、八戸市武道館でですね、青森県三歩選手権というものが行われます。
三歩、
はい、そちらの方にですね、なんと今回銅メダルを取った石崎選手が、
はい、
参加するかも。
お、
まあ、急遽決まりかけています。
なんともこの微妙な。
そうですね、あのクラッシュで生かされなかったですね、石崎の得意技もですね、お披露目できるかと思いますので、
それは楽しみですね、
はい、
石崎さんに会いたい方は12月13日ですね、
はい、こちら市武道館、
はい、
レッツゴーですね。
そうですね、世界の技を、
はい、黄色い声援がきっと飛び交うんでしょうね、ここはね。
石崎さんどうですか。
ぜひ女性の方々聞いていただければ。
すごくあの恥ずかしそうにね今おっしゃってますけれども、実はあの石崎さん彼女募集中だという話をさっきちらりと聞いたんですが、どうですか。
はい、そのタイプは年上の小雪さんのようなタイプの女性を募集しております。
どうもありがとうございます。
これになりましたね。
これ決して言わされてるわけじゃないですからね、大丈夫ですよ。
あの決して小笠原さんにこう言えと言われたから、
そういうわけじゃないですよ。
僕は言ってないです。僕は言ってないです。
あの特にこの石崎選手はですね、爽やかなタイプなので、はい、女性に人気がすぐ出ると思いますよ。
出ますね、これファンクラブできたら俺にも回してね。よろしくね。
あ、はい、そこは任せください
。いいのか。
あまりあの変なことを言わせないでください、カヌカに。これからの20歳の選手ですから ね、 ね、あの悪い大人が寄ってたかって変な強制を教育をしないように。じゃ あの石崎さんは鍋といえば何が好きですか。
チゲ鍋が好きです
。チゲ
鍋、辛いの OK ですか。
はい、うん、大好きです。
うん、もうどんどん辛くても OK ですか。
あんまり辛いな。程よい辛さで、
程よい辛さで。
熱いカレーの汗をダラダラダラダラ流してる、箸が止まらないという。
もう石崎選手がね、ダラダラダラダラ汗を流しながら、
いや女の子が見たらたまらないだろうね。
マニアな会話だった
。汗を拭いてあげたいと思うんだろうね、きっと。
はい、マニアな会話ですね。
なんか変な思い聞いてますね。
しいな。
じゃあ、あの大会本当に頑張ってきてください。
そうですね、はい、見学無料ですので、はい、ぜひ初めて武道館に集まってください。
はい、ありがとうございます。本当かこれからも国際大会でも、そして国内大会でもどんどんどんどん活躍して、またこちらに遊びに来てその成果を報告してください。
はい、
楽しみにお待ちしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
リスナーの皆様、テーマは鍋です。メールの宛先は久慈小雪ラジオホームページに記載されています久慈青年会議所、もしくはディレクター直通のメールでも OK です。
皆様からのたくさんのお便りお待ちしてます。
また久慈小雪ラジオではスポンサーを募集しております。
スポンサー料は月500円。スポンサーになっていただければ、ラジオの中での企業名の紹介、ホームページへの掲載とリンク、また一押しの商品や売り出しなどあればどんどん紹介していきます。
はい、どうかスポンサーになっていただければと思っております。まだまだ募集してます。またゲストで出たいという方も募集してますよ。次回は12月の3日にアップの予定です。収録は12月の1日、20時からカフェビリーブさんで行います。
お時間ある方ぜひ遊びに来てくださいね。では次回まで、
ごきげんよう。
この番組は社団法人久慈青年会議所の企画でお送りいたしました。